ありませんから。こういうわけでこの世に多くの商人たち、もう走ってきた先輩たちが雲のように私たちを取り囲んでいる。まさに数えきれないほどの先輩たちがですね、もう競技場で私たちが帰ってくるのを待ってるんです。皆さん、これはすごい光景だと思うんですよね。あの駅伝が終わって最後のゴールのあるスタジアムに入ってきた時に、スタンドにいる先輩たちがみんな立ち上がってですね、大歓声で迎えてくれる、その光景です。ですから一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありません。私たちの前に置かれているレースなんです。人のレースではありません。あの人はいいな、うまくいってスイスイいって、あの人のコースは楽だな、そんなことは関係ないんですね。あの人はいいよな、クリスチャンホームで育って苦労もなくクリスチャンになって洗礼を受けてスイスイスイいいよな、そんなこと関係ないんです。どんな環境であろうと、どんな人生であろうと、不思議に神様の助けと導きと祈りによって信仰の助けをいただいた私たちは、自分の前に置かれたレースを走る。2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私たちがいつも他に周りにキョロキョロするんじゃなくて、あの人この人ではなくて、十字架にかかってくださったイエス様、復活されたイエス様から目を離さないでください。本当にイエス様を見上げながら、この信仰のレースを走っていくことを進めています。最後にヨハネの黙示録を開かせていただきます。ヨハネ黙示録の4章439ページです。新約聖書の最後です。黙示録の4章の一節からお読みしましょう。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声があった。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。また私たちは私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についておられる方があり、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着た金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声がと雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つは生き物のはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫びつけた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるとき、 24人の長老は御座についておられる方の御前にひれ伏し、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。これは天国での表彰式だと思います。24人の長老って出てきますが、これは24という数字、聖書では人間のことを表すときに12という数字が出てくるんですね。その倍の数字です。これは24人という数というよりも天国に行った全ての人たちのことを表しています。で、この24人の長老たちが天国にゴールして、これから表彰式が始まるんですが、その時に天の御使いたちが現れているんですが、この賛美をしているセラフィムは、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであったと書いてあります。第一の天使の顔は獅子のようであった。これは王様を表しています。マタイによる福音書は王なるイエス様を表すために書かれています。ですからマタイによる福音書の最初に系図が出てくるんですが、あれはダビデ王の系図なんですね。イエス様はダビデ王の系図の中で生まれた王の王であるということ。そしてマタイによる福音書だけがですね、イエス様がお生まれになった時に東の博士が現れるんですね。そしてあのヘロデ王に会った時に、王様としてお生まれになった方はどこにいますかっていう質問を投げかけています。まさに王としてのイエス様が描かれています。2番目の天使の顔は牛のようであったと書いてある。牛っていうのはしもべを表しています。イエス様はしもべとして私たちに仕えるために来てくださったお方です。しもべ、このしもべとしてのイエス様を表したのがマルコによる福音書です。ですから奴隷しもべですから、系図も何にもないんですね。いきなり福音を伝えるイエス様が始まります。そして3番目に出てくる天使の顔は人間の顔をしていました。イエス様は神であり神の御子ですけど、私たちと同じ罪を負った人間の姿を持って来てくださいました。それを記したのがルカです。ルカによる文書の系図は人間アダムエヴァの系図なんですね。本当に私たちと同じ罪を犯してしまう、そんな私たちと同じ人間の姿を持って来てくださいました。そして最後に出てくるワシのような顔をした御使い、これは神ご自身です。ヨハネはイエス様を神ご自身としてお書きになりました。ですからヨハネによる福音書には神様ですから系図も何にもないんですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって始まる。そしてイエス様こそ神ご自身だ、そういう書き方を始めます。この4つの顔を持った御使いたち、まさにイエス様を賛美してるんですね。そしてこの御使いたちが賛美した姿を見るときですね、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神である主、万物の支配者、昔いまし、今しまし、後に来られる方。これはイザヤ書の第6章にも、ウジヤが死んだときに、あのイザヤが神様の前に出たときに御使いたちが現れて、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、このお言葉と同じように天使たちが賛美しているのをイザヤは見ました。そして王座に座しておられる主を見たと書いてあります。新約聖書ではイザヤがあの王座に座しておられる主を見た、それはイエス・キリストであったとはっきり書いたんですね。ここでも王座に座しておられるイエス様を賛美しています。 9節に、これらの生き物が永遠に生きておられる御座に座し、ついておられる方に栄光を誉れ感謝を捧げたと書いてあります。私たちもやがてこの地上の生涯を終えた時に、この天国に行った時に、神様のまさに表彰式になります。この間もアジアのオリンピックが開かれまして、優勝した人たちに金メダル、銀メダル、銅メダルもらいました。2020年は今度は東京オリンピック、今年みたいな暑い日だったらどうなるんだろうかって心配もあるんですけど、2020年には東京でオリンピックが開かれます。竹下力選手は2020年のオリンピックの選手として選ばれました。なんと 100m 9秒00世界新記録で優勝したんです。皆さん、オリンピックで一番になるということはある意味で世界で一番だったんです。ですから竹下力選手をですね、私たちはもしこの聖母キリスト教会からオリンピック 100m で優勝して金メダルもらった、まさに夢の夢
夢の夢
でも幻、夢を見るのはただですからでちょっと竹下力選手に、表彰したいんですけども、ちょっと立ってもらいますまずオリンピックで優勝したんですから世界で一番です。そうでしょ、もう自慢していいんですね。私は世界一だぞ、もう胸を反ってですね聖母教会に帰ってきて、俺は世界一になったぞ、大したもんだっつって本当にエバって言うんです。オリンピックで1位、2位、3位段があって、1番は一番高いところに立ってるんですね。で、金メダルをあげるオリンピックの役員の人たちが金メダルを持ってくるんですが、これは孫娘が水泳でもらってきた世界で一番になったんです。竹下力選手新記録えばって言うんです。だから金メダルをあげるときにもう胸をそらしてですね、金メダルよこせってえばって言うんです。でもえばってたらあげようとしてあげられないんですよね。聖書には神は高ぶるのを退け、へりくだる者に恵みをくださる、金メダルくださる。金メダルもらいたかったらどうしたらいいですか、竹下選手は頭を下げるしかもですね、聖書では3つの冠をくださる。これは朽ちていく段ボールですけど朽ちない冠を本当はあげたいんです。でもオリンピックは違うんですよね。冠じゃなくて、なんと月桂冠。月桂冠っていうのはわずか1週間で枯れてしまうんですけど、月桂冠をあげます。そうするとですね、やがてここで国歌演奏が始まるわけですね。朽ちる冠のために4年間準備して世界一になるんです。聖書を見ると朽ちない冠をもらった、これちょっと取り替えましょうね。朽ちない冠をもらったんですが、聖書は何て書いてあるか、24人の長老たちはどうしたんですか。御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出してしまったって書いてある。せっかくもらったのになんで投げ出したの。まさに冠を取ってですね、御座の前にほっぽり出した。なぜほっぽり出したんですか。彼らは御座に座しておられるイエス様を見たんです。栄光に輝いて王の王である主を見たときに、人々は何感じたのか。この聖なるお方に人間が与えた冠は何だったのか。それはまさに茨の冠だったんです。そのことを思ったときに長老たちは何て言ったか、主よ 我らの神よ、あなたは永遠と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたからです。イエス様、これは私たちが受けるんではなく、あなたこそが受けるべきものですって投げ出して返してひれ伏したんですね。そういう時が、ありがとうございますそういう時がやってくるんです。皆さん、嘘じゃありません。もう本当に感謝ですね。皆さん方はみんな人生のゴールドメダリストです。神様は栄光のしぼむことのない命の冠をみんなのために備えてくださるんですね。そして天国に入った時に、この長老たちと同じようにエス様の前に出た時にですね、まさにひれ伏して、もうエス様、こんな冠私なんかいただく資格ないんです、お返しします。でもお返しできる冠があればいいですよねお返ししますと、あれ私にはないわなんたら本当に恥ずかしいですから、黙示録にはあなた方が得た冠を奪われないようにしなさいと書いてあるんです。私たちはまだ冠をもらっていません。でも信仰によって私たちはこの約束をいただいているんです。ゴールした時に必ず朽ちることのない命の冠、義の冠、永遠の冠をいただくことができます。大丈夫です。皆さん、本当に信仰の導きであり、イエス様から目を離さない限り、あなたの人生はゴールドメダリストです。自分の過去を見たらそんな資格はありません。罪人の頭です。汚れています。本当に傷だらけです。走れない弱さもあります。もしかしたらやがて年を取って走れなくなるかもしれません。でもイザヤは何て言ってるんですか。あなたが白髪になっても私はあなたを救い出す。あなたがもし走れなくなっても私はあなたを背負って救い出す。皆さん大丈夫ですよ。本当に調子を取ってですね、本当に車椅子の生活になったり、下の世話をしてもらわなきゃなんないような時が来るかもしれません。でもエス様は違うんです。走れなくなっても私が背負って一緒にゴールする。これが天使、神様の約束です。どんな過去があっても、どんな傷があっても、どんな失敗があっても心配いりません。信仰の導き手であり完成者であるエス様から目を離さない限り、エス様こそ勝利者です。エス様が私たちの共に走ってくれます。遅い時には私たちの弱さに合わせてゆっくり走ってくれます。倒れた時には支えてくれます。もう前に進めない時には背負ってでも前に進ませてくださる。これがイエス様の命がけの愛です。私はよみがえりです、命です。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない。まあ、皆さんすごい約束ですね。昨日も阿弥の兄弟が84歳で洗礼を受けました。本当に感謝ですね。もう本当にゴール寸前でギリギリのところでエスさんを信じて、まさに素晴らしい天国への約束を握りしめることができました。でも彼がイエス様を信じたのは偶然でも何でもありません。背後で本当に戦いながら涙の祈りをした人がいるわけです。それは奥様だと思います。私たちはイエス様に出会ってクリスチャンになるということは偶然でも何でもありません。必ずどこかで誰かが祈ったその結果なんです。祈りなしにクリスチャンが誕生するということは決してありません。私も仏教の家庭で育ち、修羅の父のもとで親父なんか死んでしまえって、そんな少年時代を過ごしましたが、こんな私が中卒で社会に出た時に職場の先輩のクリスチャンで私を祈って信仰に導いてくれた、この人の涙の祈りがあったから私は今ここにいます。ですから祈りなくしてクリスチャンの誕生は絶対にありえないんです。ということは、このいただいた信仰のたすきを次の世代に渡すという使命は何かというと祈りなんです。 本当にまだ救われてない家族のために、友人知人のために、本当に朝に夕に祈っていくときに、主はその祈りに応えてくださり、二人でも三人でも心を一つにして祈るときに、私はそれに応える。これが約束です。大丈夫です。まだ救われてない家族、私もいます。でも主イエスを信じなさい。そしたらあなたもあなたの家族も救われます。私も本当に一人一人朝に夕に名前を挙げて祈っています。私の家内はよく言うんですね、まだ救われてないあの人もあの孫もあの子もいろいろあるけど、きっと私の葬式の時にあの人たちはイエス様信じるわって言ってるんですねすごい執念だと思うんですけどね。でもそうかもしれません。でも目の黒いうちに結果を見ることがないかもしれません。でもそれは問題ではありません。私たちの祈った祈りは天に達し、神様は覚えていてください。すべて良い時に主はそれに応えてくださいます。信仰を持ってイエス様から目を離さないで、私たちは自分の置かれた前の道を走っていきたいと思います。お祈りしましょう。短くお祈りしますが、今朝、そうだ、私も人生のゴールドメダリストと選ばれているんだ。本当に朽ちることのない冠を得るために、目の前に置かれたレースを天国にゴールするその日まで、イエス様から目を離さないで走っていこう。イエス様、弱い私ですけど、歩みの遅い私ですけど、イエス様、私と一緒に伴走して走ってください。そう願っている方は、イエス様よろしくという意味でちょっと手を挙げてお示しください。ハレルヤ、感謝します。アーメン、アーメン。またもう一つ、それはまだ今まで人生のレースって分かっていないでひたすら走ってきたけど、そうなんだ、神様が私の人生を備えてくださったんだ。今日からもう一度イエス様という方に目を向けて新しいスタートを切ろう。イエス様よろしく。それもしお方があったらちょっと手を挙げてお示しください。アーメン、感謝します。アーメン。ハレルヤ。天皇お父様、2020年には東京でオリンピックが開かれますが、私たちはすでに霊界のオリンピックの選手として選ばれ、すでにゴールドメダリストとして朽ちることのない冠を用意されていることを感謝します。決勝点がわからないような愚かな人生を走ってきました。でもイエス様に出会った時に天国というゴールが見えてきました。そして本当に一人じゃないんだ、イエス様がいつも伴走者として一緒に走ってくれるんだということが分かりました。今日ここに座られた全ての方々が天国にゴールして朽ちることのない栄光の冠をいただくことができますから感謝します。また新たな思いを持って手を挙げた方々の上にも主の祝福と助けを与えてください。また神様、まだ救われてない私たちの子供たちや孫たちや親族や友人知人のために祈ります。祈って本当に彼らにこの信仰の助けを渡すことができるように私たちを用いてください。主イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。アーメン。